NHK ポッドキャスト。
内越弘樹と
結野亜紀です。
山崎義行デスクが気になっている現場や人物をニュースデスクの目線で深掘り解説する企画です。今日のテーマは、
はい、今回は能登半島地震の液状化についてスポットライト当てたいと思います。どうしても輪島市や珠洲市など被害が甚大で人的被害も大きかった半島の被災地のニュースが多く伝えられていますが、震源地から遠く離れた石川県内灘町の液状化の状況もかなりの甚大な被害が出ています。
生活の再建に向けた動きね、少しずつ進んではいますけども、まだインフラの整備などはこれからっていうところも多いですよね。
そうなんですよね。インフラのダメージが甚大だったのが今回の能登半島地震の特徴の一つとも言えるんですよね、はい、石川県内灘町、ここも復旧復興の難しさに直面している自治体の一つなんです。液状化は町の南北およそ数キロにわたって被害が出ているんですね、
はい。
この内灘町は人口2万6000人の小さな町で、金沢駅から車で20分から30分のところにある、金沢市のベッドタウンとして発展してきた町なんですね。海岸に面していまして、砂丘など砂地の台地が広がっていることから、地下水が高い場合などは液状化が起きやすい地域がいくつかあるんです。これまでの調査でも最大で12メートルも横にずれた設備があるなども報告されているんですね。過去の地震災害の中でも液状化の被害面積はかなり広い可能性が出ています。今日はこの内灘町の現状について、川口勝則町長に話を聞きました。まず最新の被害の状況についてです。
3月19日現在で、負傷者が2名、避難所2箇所に25世帯47名の方が避難をしております、
はい。
そしてまだ断水しているところが125世帯、そして被災住宅ですか、
はい、
1529棟が被災をしております。内訳としましては、全壊が113棟、半壊が503棟、一部損壊で913棟でございます。道路や、上下水道管など、破滅的になっており、町単独では対応がしきれないということが、もどかしさを感じている状況でございます。
まあね、家屋の被害もね、1500棟以上ありますからね、これかなりの被害っているんですよね。私も1月と2月に取材に入りました。で、被害の状況を撮影した映像、SNS、旧ツイッター、X にも投稿していますので、ぜひご覧いただければと思います。当時は車の通行も大変でしたが、川口町長によりますと、道路については応急の復旧がほぼ終わったということです。また、仮設住宅の建設も順次進んでいるということで、男性の解消のめども立ったと話していました。ただですね、今後は、ずれた地面の境界線を改めて確定するなどの測量から始めないといけないと話しています。
これ大変だ。
この液状化現象によって土地が境界がもうずれとるんです、うん、速報流動といいまして、うん、ですから一番最初には測量の方から進めなくてはならないんじゃないかなと思っております。また地盤の隆起や沈下によりそれぞれの土地の高さが変わっております、
はい。
ですから道路の高さをどの高さを基準とするのかといった課題がこれからあります。現在国において液状化の調査を行っております。その結果を踏まえて液状化対策を今後町民の皆様と検討して行きたいと思っております、はい。
具体的にどういう工事に困難さが予想されるんでしょうか。
平成28年ですか、
はい、
熊本地震、あの時にも液状化があったわけなんです、
うん、
その時の液状化対策として地下水を下げるというような工事を井戸を掘って、
はい、
そういう工事になりますんで、それでまたずっと地下水の監視していくというような 形になりますんで、本当に大掛かりな町としては難しいなと思っております。
なんていうんですかね、測量ですとか、ね、地下水コントロールするっていうことも考えるだけでもですけれども、通常 の, その地震の揺れの被害とは、まあ、違った対応が求められるってことですよね。いや、
そうなんですよね。最近では町長も触れてました熊本地震の事例があるんですね。ただ被害の面積、おそらくうちなの町の方が熊本よりも広いと見られているんです。で、前例がそれほど多くない事例だけにですね、対応なかなか厄介とも言えるわけなんですよね。今後どのように進めていくのか、そのポイントを町長に聞きました。住民の理解が大事だと話しています。
熊本での液状化対策の方を先般の17日日曜日の日に地元説明会でお示しをしたんです。住民の人に今までの被害状況とか、その被害状況だけではなかなか前に進みませんので、熊本ではこういう液状化対策をしましたという説明をしました。
あくまでも一例としてということですか。
そうです、ですから国の方からどういう液状化対策があるのか今後出てくると思いますんで、それを待っとる状況です。
なるほど。なかなか町単独では対応ができないのでもどかしいところもありますね。
そうですね、お金の面でも人的な面でもちょっと難しいところありますね。これからやっぱり町民の皆様としっかり話し合いをする、寄り添って対策をしていきたいと思っております。本格的な復興には長い時間がかかると予想されますので、その辺を町民の皆様に説明してご理解ご協力をいただくように進めたいと思っております。被災された方はですね、一日も早く復旧復興をしたいという気持ちがでかいですよね。
そうですよね。
地元説明会、今後何回か繰り返し話し合いをしたいと思っております。人口が減少しない町づくりを住民の皆様と検討してまいりたいと思っております。職員に対しても今現在通常業務に加えて災害対応もあり、かなりの負担をかけております。職員の体調管理の面でも体を壊さないようにしていただきたいと願っております。
内灘町の川口町長のお話でしたが、人口減少につながらないようにしたいっていう言葉がありましたね。
いや、本当そうなんですよね。前例がない上に工事など長期にわたる可能性があります。それだけに住民の理解とコンセンス、これは不可欠だということなんですよね。で、町だけでは対応が難しくて、国の支援なども不可欠になります。で、こうしたこともあってですね、政府は液状化被害に対する支援策の案をまとめたんですね。
具体的にはどんな支援内容ですか？
はい、自治体が液状化対策を講じる際の国の補助率を従来の4分の1から2分の1に引き上げるほか、個人が宅地の傾斜の修復などを行う費用に関しても新たに最大120万円の補助を行うなどとしているんです。政府は明日開く能登半島地震の復旧復興支援本部の会合にこの案を示し協議を行い、正式に決まればできるだけ速やかに実施に移していきたい考えです。今日は川口町長に現状や今後についてお聞きしましたが、この液状化の対策、地下水を、把握したり制御したりするためには非常に難しい工事が必要になってきます。また場合によってはですね、集団移転といったことも選択肢としては入ってくるんですね。それだけに住民のコンセンサスを取っていく、そのプロセスが非常に大事になるということなんですね。地震発生直後に比べるとですね、液状化の問題も政府が支援策をまとめるなどして少し、関心を持たれるようになってきたというふうにおっしゃっていました。今後もですね、この液状化対策、新潟県や富山県でも起きてますので、番組でも伝えていきたいと思います。
ポッドキャスト版山崎デスクの気になるニュースな現場、ニュースな人、 R1 ラジオ第一で平日午後10時から55分まで放送している NHK ジャーナルもぜひお聞きください。